堕落と救いという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日創世記3章は堕落の原因と結果、それに神様の救いということが書いてあります。人類の一番絶望を与えたものが堕落でした。また一番希望を与えたのはこのイエス・キリストの救いであります。第一番目、堕落と死ということです。創世記2章で私たちは神様が美しいエデンを作って、神様が作られた人間をそこに置いたと、その中で人間は神様と交わりをしました。親密な交わり、それがエデンでした。喜びでした。神様の親密さをじっと維持するのは命の木の実でした。神様が命の木の実も食べることも、善悪の知識の木の実を食べることも同時にできるように人間を作られました。ロボットを作られたんではなくて、自由選択を、意思を与えたんですね。これが神様の愛です。また神様の冒険でもあります。私たちがこの自由に命を選ぶか死を選ぶかということを私たちに任せてくださったんです。今アメリカでこの歩く、変なふうにゾンビのように歩く人々がたくさん増えました。あのような姿です。これは人間が歩く方ではないんです。ただ座ったままでそのような死を待ってるんです。18歳から44歳まで一番多く死の原因はこのフェンタニルというものを、麻薬を食べたからであります。麻薬は食べてはならないんです。これは警告ですね。それはそれを受け入れた人々は正常な生活ができるんです。神様も私たちに愛の警告をしました。これは善悪の知識の木から取って食べてはならない、取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。死には2つがあります。体の死と霊的な死があります。私たちがこの神様が禁じたものを取って食べたら必ず霊的に死ぬという警告でした。サタンはそれを、人間を誘惑しました。これが今日の本文であります。神様が本当に言われたんですか、本当ですかと、そのように一節を読んでみる。
さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。
このように蛇というとサタンです。蛇は神様の御言葉、創世記この2章17節のことを攻撃しました。本当ですかとね。それで女は蛇に言った、私たちはその野木か木に、園にある木の実を食べてもよいのです。しかし園の中央にある木の実については、神はあなた方はそれを食べてはならない、それを触れてもいけない、あなた方は死ぬといけないから、これを間違って聖書を引用したんですね。食べてはならない、食べるその時必ず死ぬということが神様の御言葉です。それに対して自分の思いを入れました。食べてはならない、触れてもならない、死ぬといけない、死ぬかもしれない、死ぬと、必ず死ぬと言われた神様の御言葉を、いやそんなこと食べて死ぬかという疑いですね。麻薬を食べて死ぬか、そのことです。だからこれを食べるのに、このサタンがこのように言うんですよ。そこで蛇は女に言った、あなたは決して死にません。 創世記2章中7節の前面に反対に言ってる。だからサタンという意味は逆らう、神様の御言葉は逆らうという意味です。それでサタンはこのように誘惑するんですね。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神が知っているから、神様は良いものがあるのにこれを隠すんだ、ね、これを食べると最高になる。これ麻薬を商売する人たちはそのように誘惑するんですよ。これを食べるともう今まで経験したことがない、そのようなこのパラダイスを経験する。結局食べてあの状態になるんですよ。だから神様は私たちを愛して、サタンがそれを自分の思想、自分の欲望を入れることを警告したんです。サタンの言葉を信じたら必ず死ぬ。善悪の知識の木の実はサタンのその欲望です。傲慢です。自分が神のようになろうとすることです。聖霊様と、天の父と御子イエス・キリストは私たちにこの神様に似るように、何を似るように、父の心子に、子の心父に、これ謙遜ですよ。イエス・キリストは自分を無にして死にまでも従ってへりくだって、しかしサタンは登ろ登ろ、上のものを奪う、自分が非常物なのに創造主の座を自分が取ろうとしたんです。それを人間にも誘惑をしました。人間はロボットではないから自由意志を持っていったんです。それを誘惑してそれを取って食べるようにしました。取って食べたその後からどんなふうになったんですか。これを取って食べた、それで七節を見ると二人の目が開かれた。それで自分たちの恥が見えたんです。裸になったこと、互いが指をさしてるんです。サタンの目は人を批判する目です。裁く目です。自分の中にね、この柱があるのに相手の塵をいつも取ろうとする、それがサタンの目です。批判の目。だから自分の妻を批判する、また自分の夫を批判する、関係が破壊する。それで神様がアダムを呼びました。どうしてアダムそれを食べたのか。それで悔い改めればいいんだけど、彼はすぐこのように言います。あなたが私にそばに置いて作っておいたそのものが私にくれたので食べたんです。責任転嫁ですね。そして結局あなたがこの人を作っておいたからです。神様に対する不満、自分の妻に対する不満。女を呼んで聞くんですね。どうして食べたか。あなたが作った蛇が私にこれをくれたんです。だからあなたの責任です。で責任点か、そこには救いがないんです。それで聖霊が彼らから共にいることはできないんです。彼らはこの塵で形作られ、花に聖霊を入れました。それで生き物になったんですね。だからこの聖霊が必要とするのはイエス・キリストの御言葉です。命の木の実です。それを取って食べる時ずっと関係が命として維持されるんです。しかしそうじゃない時、このサタンの価値観、聖書には食べるということは信じることや、サタンが言うところを信じたんです。サタンの 価値観を受け入れたんです。サタンを礼拝しました。だからこの14節を見るとね、神である主は蛇に押されたお前はどんなことをしたので、お前はあらゆる家畜あらゆる野の獣よりも呪われる、お前は一生腹ばいで歩き塵を食べなければならない。塵を食べる、その塵は何か、人間を塵で作られたんです。人間の中に聖霊がおられる時にはサタンが支配することができない。しかし聖霊が離れたものはただ塵です。だ、あの中級説を見るとね、このような言葉があります。あなたは顔に汗を流して勝っておえ、ついにあなたは塵に帰る、あなたはそこから捕らえられたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。アダムはね、汗を流しながら苦労しながらこの地球で住んで、それで死んだら塵よ、聖霊がないから、それをサタンが支配する、食べるということは支配する、サタンが支配する。自分の黄泉に連れて行って永久に彼はサタンと住んでます。人間がどうして地獄を怖がってるんですか。独裁者であるサタンが、利己主義であるサタンが組織的に人間をいじめるところだからよ。北朝鮮がどうして怖いんですか。自由がない、独裁者一人のために存在する場所。この南の方はイエス・キリストを信じるイスマン大統領から始まったんだから自由がある。今変な人間がまだそれを自由を奪おうとするんですけど、とにかく皆さんこのイエス・キリストの祝福は自由ですよ。聖霊様は私たちにこの自由の御言葉、命の木の実を信じるように食べるように導いてくださるんです。今日聖餐式が皆さんイエス・キリストの自由の御言葉であります。二番目は救いの福音です。十五節、
私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
これはイエス・キリストに対する予言です。女の子孫、女の子孫はイエス様です。皆さんと私はアダムの子孫です。アダムなしで、男の精子なしで生まれたものはこの世に存在しません。しかしイエス様だけが神様、神様が人間となって来られる時、ただマリアの体を借りて聖霊によって来られました。だから罪がないんです。アダムの罪を受け継いでないんです。その理由は私たちの罪を背負って十字架でそれを処分するためであります。だからイエス様がこの世に来られて、私たちの罪を背負って黄泉に下り、そして蘇ることでサタンのアダマを踏み砕いたのであります。サタンのアダマは黄泉ですよ、死です、死のアダマです。それを死を、お前のアダマ、彼ということはイエス様ですね、彼はお前のアダマを踏み砕き、死を踏み砕き、お前は彼のかかとを噛みつく、イエス様を十字架につけるということ。なぜイエス様は噛みついたんですか。 イエス様が私たちの罪を背負ったから、それでイエス様が罪となられたから、罪をこう噛みついたんです。私たちの呪いを背負った、茨とアザミが生えたという言葉が聖書に書いてありますね。茨の道、そして汗を流すこの苦労、まだ女はいろいろ夫を慕うんですけど、恋慕うんですけど、支配される。男はもう暴力で支配する。それがサタンが暴力で、このアダムも暴力的になって、女をそのように暴力で支配してた。だから皆さん、イエス様を信じてないとみんなね、変なダメな人間になりますよ。イエス様を信じたことを感謝します。神様がこのように私たちをイエス・キリストの中で幸せな祝福された関係を与えてくださいました。だからイエス様がこの黄泉に私たちの罪を背負って入って、黄泉でそれを葬ったんですね。葬ってちゃんと待ってって3日がなりました。神様がイエス様は蘇らせたんです。イエス様が蘇った時に黄泉が壊れました。サタンのアダマが壊れました。ハレルヤ。死が打ち破られました。蘇りました。罪が壊れました。だからイエス様を信じる者が罪が許される、ね、罪から解放されます、ね、それでイエス様がこの人間たちに、この21節を見ると、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼に着せてくださった。彼らの目がサタンの目になって批判ばっかりする。サタンの価値観を受け入れたからよ。善悪の知識の木はサタンの価値観よ。だから人を批判する、自分の妻を批判する、夫を批判する。だから批判されたその部分をね、一軸の木のところに腰の覆いを敷ったんだよ。しかしそよ風が吹く。そしたらそれがまた散り去る。そしたらまた批判する。だから人間の哲学、宗教でこう作るものが一軸の木の葉っぱよ。だからこれを永久に覆ってくださるために、旧約には動物を通して、動物をほふって動物の皮で、覆ってくださいました。これはイエス・キリストです。イエス・キリストは私たちの永久の木の服であります。イエス様はよみがえりです。命です。その服です。だから神様の御座はその、ね、覆う憐れみの御座、モシシートです。そこにイエス様の血潮が七度び振りかけられ、私たちの罪を覆ってくださる。これがグッドニュース、福音であります。だから天国に入るのはこの恵みによって、それを信じる信仰によって入るのであります。私たち自身の行いからではなく、誰でも誇ることがないためでありますよ。どうしてエデンから人間が追い出されたんですか。このサタンの価値観、サタンを礼拝したから、精霊が共に働くことができないから、彼らは追い出されて、このケリブ軍がその東の門を、エデンの門を守ったということ。人間の宗教や人間の力には絶対入らないように。そこは ただイエス・キリストの血潮と恵みによってだけ入るのであります。3番目は謙遜ですね。謙遜と悔い改めです。それをよくイエス様が表現された例えがあるんです。これはあるお父さんに2人の息子がいて、次男が自分の死んだよ父に求めるんです。求めてそれをこうあんまりにもしっきりこう求めるから財産を分けてあげました。彼はなるべく父の家から遠く離れたところに行きます。そこで遊女たちと遊水のようにそれを使ってしまった。お金が全部なくなりました。まだその食べるものに飢饉が来て困り始めた。ユダヤ人が一番意味嫌う動物がブダです。ブダを世話をして、ブダが食べるレンズ豆も食べようとしてもそれを食べることはできない。だから空上スワイ、空上スワイ、そこに何かもらおうとしても汚れたものをもらうことはできない。それで彼が我に帰ったと言うんですね。ああ父の家にはこのしもべたちもパンに有り余ってる。だから彼が父の家に帰ろう。これが悔い改めです。帰る時どんな思いで帰ったんですか。自分はまだ次男ですと以前わがまましたその態度ではなくて、宿員の一人にしてください、そのつもりで心が減りぐだ。エデンを失ったことは高ぶりでした。サタンの傲慢、傲慢は滅びに先立つんです。だからサタンが私たちに吹き入れた、誘惑したものは高ぶりよ。だからこの次男はもう自分のものを全部使ってしまった。自分はゼロよ、ゼロ。私はキリストと共に十字架につけられた、ゼロだ、死んだ。だから私は子としてではなくて宿員の一人にしてください。この歩き方もね、父に本当に宿員に一人にただパンだけお願いしますということで言った時に、父がその様子を遠いところから見ていて走り寄ったというね。20節見るとこうして、彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家まで遠かったのに、父親が彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。かわいそうに思い、哀れんだ。もう神様が私たちを受け入れるのは哀れみで、私たちを受け入れるのであります。だから私たちが本当に心を、ね、今以前わがままで私はもうあなたの子供だから、もう勝手に父親を苦しめたんですけど、今失敗してから帰る時にはへりぐだってる。主が求めておられるのはそれですよ、へりぐだる。そうすると父親がね、彼を走り寄って抱きしめた。この抱きしめたという、ギリシャ言語エペペッションですけどね、これがペデロの家で、ペデロの家じゃなくて百人隊長、ローマの百人隊長の家でペデロが免れて説教する時、聖霊が下ったという言葉と同じエペペッションを使ってるんです。 だから聖霊充満というものは何か、聖霊様は皆さんをこんなに抱きしめること。父親が皆さん抱きしめる。聖霊充満も私たちがへりくだるとき抱きしめる。聖霊充満を受けたいんですか？そしたら主の前でへりくだります。へりくだると聖霊が皆さんぐーっと急に来て、うわあ、こんなに主が私を愛するんだ。それはその愛がずっとついてくる。父を愛し、人を愛する力がその聖霊の抱きしめ、父の抱きしめから来るのであります。じゃあ祈りましょう。御言葉を思い出して、私たちはこの聖餐、命の木の実です、これを食べるように、皆さんの中におられる聖霊様が皆さんを抱きしめてくださって、皆さんの中に息のように入り込んだ方が今皆さんの前にこの聖餐式を通して皆さんを祝福してくださるんです。命の木の実を食べるとき私たちは生きるんです。食べるということは信じることよ、信じる。じゃあ祈りましょう。準備の祈り、へりくだる心をください。祈ります、ね、主よ主よ